FM をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。この番組では2019年に創立80周年を迎える武庫川女子大学についての最新情報や、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、武庫川女子大学では海外の大学との学術一般交流をさらに活発にするため、海外の大学と大学間の学術交流協定を積極的に結んでいるんですね。交換留学はもちろん、短期の留学で交流を深めたり、海外から教員を迎えるなどして共同研究を行っています。その交流協定を結んでいる大学の一つがトルコバフチェシヒル大学なんですが、2010年6月に日本文化研究センターが開設され、武庫川女子大学トルコ文化研究センターと連携し、さまざまな活動を行っています。まあ、トルコといいますと、明治期にね、エルトゥールル号の遭難事件というのを皆さんご存知かも分かりませんが、その日本とトルコというのはこれまでこう互いに助け合ってきた歴史というのがあって、大変絆が深いんですよね。さあ、今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、トルコから大学院生活環境学研究科建築学専攻に留学し、日本の建築について学ぶ学生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに大学院生活環境学研究科建築学専攻研究生のゴンジャハンデ・シャヒンさんと、修士課程修了のベイザヌル・ボズクルツさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、ハンデと申します。よろしくお願いします。
こんばんは、ベイザと申します。よろしくお願いいたします。
はい、さて、ハンデさんとベイザさんは現在武庫川女子大学に通われてるんですが、どうして武庫川女子大学を選ばれたんですか？
2012年に2人とも武庫川女子大学の交換留学に来てて、それでなんか建築の学生ためのキャンパスっていうのをあって、うん、そういうのもすごい驚いて、あと甲子園会館っていう、ライトさんの、
フランク・ロイド・ライトの、
はい、
あれお弟子さんですか、
お弟子さんの新田遠藤さんの設計した、
はい、
すごいタイルの模様が綺麗な、なんか和風と洋風が混ざってる、
美しいですね、あの甲子園会館。
そう、それを見て、あとその和風的な庭を通ったら、うん、そっちと調和になってる現代デザインの建築スタジオもあって、建物なんかキャンパス時代も学生たちの勉強の教科書みたいなんですから、それもすごいと思って、例えばいろいろ宿題や宿題やも学校のなんか建物について書いたり、なんか構造の勉強とかも、
あ、そっか、実際見ているもので勉強の題材になるという、はい、ことですね。
あと例えば、甲子園会館に見ながらこのモジュラリティの話もすごく大事だと思う、
モジュラリティ何ですか？モジ
ュラリティ、アラト・アンダーさんユニットの話。
あ、はいはいはい、
アラト・アンダーさんはこの建物甲子園会館を、作るとき、いろいろこのユニットの、サイズを考えました。現代の課題作るとき、例えばスペースフレームとか、作るとき、いつもアルト・アンドさんの課題を見ながら、あ、私たちもこのユニットを考えながらスペースフレームのユニットを作りましょうと思いました。
あ、そう、枠組みをねきっちりとこう考えていくときに、はい、だからもう計算され尽くした、
はいはい、だから学校の環境もいい勉強になりました、
うん、あ、それで武庫川女子大学を選ばれたんですね。
あと、もう学生たちもみんなすごいフレンドリーで、いつも声かけたり手伝ってしたり、先生たちもいつもすごい手伝ってくれてて、もうなんか学校時代環境時代なく、人たちも素敵な人だから、あ、来たいと思って、私たち卒業した後は来ちゃいました。もう今度は もう住みたい、なんかただ旅行者とか留学生だけなく、うん、本当に日本の生活は完璧に経験したいっていう気持ちでまた大学院に来ました。
あ、そうですか。実際に日本で暮らしてみていかがですか？
楽しいです。楽しいけど
大変でしたけど、
大変でした。
楽しかった。
最初はね、
はいはい、
ね、
慣れるのは時間かかりました、
ね、
はいはい、
でもまあお二人には大事な研究というのがありますから、
はい、
今現在そしてこれまでどのような研究をされてきたんでしょうか？
あの大学院生の時はいろいろデザインの課題をしてて、うんうん、その後はあの実務と演習っていうクラスのみんなで一緒にグループチームワークで一つの作品、作ったり、あと実務の授業の時はあの建築事務所みたいに、
はい、
あの案出したりとか図面を描いたりとか、あの現場行ったりとかいろいろ作ってみて、その後は修士課程であの修士論文を書いて進んでるようです、
うん。今ねお話しいただいたのはハンデさんなんですけど、はいはい、ハンデさんのは何を、建築の中でも幅広いじゃないですか建築ってね、はい、何を研究されてるんで
しょう？今研究してるのは、うん、日本伝統的な庭園 にある庭石の石について石組みの空間構成とか表現とかを調べて、はい、それと日本の他に美術やあの日本建築地区とどういう関係があるかっていうのを調べたいです。で調べています。
庭石、
はい、
いやもう、ま、もちろん見てるんですけどね私たち日本人も。でもそれなかなかそこにこう着目するっていうのが
、はい、
それどこに興味持ったんですか？
なんか学校の授業の一つで私たちの学校長はあの庭石っていうのはその職員さんたちはただ置くじゃなくて、うん、石の色石をいろいろ角度で見て石の顔や頭を見ていて、それを決めてそれはどの表現で使うかどうか組み合わせ石組みとしても、うんうんうん、その組み合わせるとこは時はいろいろ表現があって、
あ
なんか作定器っていう本を読んだらなんか捨て石っていう石もあって、それもなんか捨てたように見えるけど、うん、全部非常に深い意味があってなんかその庭の風景を全部一瞬見えるように置いておかれる石です というのも書いてて、あこれはすごいと思って、なんかもっと調べてみたいとか建築ともどんな関係あるかとか、なんか石の顔とか頭あるみたいに建物のも石、 なんか石のように顔とか頭がないじゃないかとかで、
あるかもしれないと、
そう、それをどんどん石の表現から美術の表現を調べて、その後は建物の空間構成や表現を調べたいなと思いました。
なるほど。じゃあビーザーさんは、研究内容は、
私の、修士論文の時研究内容は、はい、京都の清持屋とトルコの伝統的なサフランボル住宅の生活態度や宗教文化による空間構成の特徴の研究でした。
だから京都にあるその京町屋、いわゆる町屋ですよね、
はいはいはいはい、
昔からずっと使われてる、はい、とトルコにもそういう伝統的な住宅が、
はい、今保存されている
あって、うん、それの比較というか、
そうそうそう、
あ
学校の、授業の時フィールドワークの時、
うん、
清持屋に、見学に行った時、うん、すごいなんかそれをもうちょっと調べてみたいと思いましたので、そういうテーマを選びました。
あ面白いですね、はい、もう全く違うでしょうね、
はい、違います。清持屋だったら、うん、宗教的にいろいろシンボリックなものがあるけど、うんうん、トルコだったらありません。例えば清持屋だったらいろいろ神棚や仏壇やがあるけど、
うんうんうん、はい、
基本トルコの住宅だったらメッカの方を、
はい、
向かって、うん、そういう風に、礼拝 します、うん、
なるほど。
でも気持ち的になんかシンボル的なものは全然
なくても、
はいはいはいはい、そういうことです。だからいろいろ同じところと、
うん、
違う ことを出てきました。
その時そこの比較ですね、はいはいはい、面白いですね。そしてハンデさんは今現在なんか尼崎の工場の方で、
はい、
なんか お仕事っていうんですか、なんと言ったらいいんでしょう。
なんかあそこ尼崎のある工場のお庭の設計は、
お庭の設計を、
はい、その私たちの後輩たちは実務の方でやっていてて、あの私も今そのあそこも和風庭園みたいな感じですから庭石が多いので、なんかメインは庭石ですから私もいろいろ行って、うん、その見学に行ったり、なんかその石の置き方法はどうとか、その先生たちと職員さんたちの話で、なんか顔がこっちでしょうとかこの石の隣でこのなんか置いたらあんまり良くない意味ですよね、そっちの石の方がいいんですねとか、それもなんかちょうど研究が始まったからのあれで、現実でもどうやって石が置かれるとかもなんか見ていて、その後もいろいろ現場の作業とかもなんか参加してて、すごいいい経験でした。もうまだ研究の頭だけど本だけ読みじゃなくて、現実でも石のなんか大きいとかグミをもう見ててすごい楽しかった。もうなんか現場にもよく行ってたから、もう石に名前なんかしてり、
つけたりとかしてて、
なんか大好きな石もあっていつもそれを挨拶していくようになって、もう
石になんかこうだんだん情が入ってくるという感じ。そうそう、なんか
寝かしているベンチのようななんかすごい綺麗な石があって、もうあれの名前もなんか自分で寝太郎とかしてなんかとか、ね、もう番号つけてるのもその2つがすごい良くて、もう毎日別の角度で写真撮れるとか、そっちの表現とかを見て、あ、こういうことですねとかで、
実践
の勉強もなったし、9月からもまだ植物入れるから、それで完成させてるし、それもすごい楽しみ。
いやでもその実践の勉強というと、あの向川女子大学の最寄り駅は阪神の鳴尾駅なんですが、
はい、
鳴尾駅もお二人ね、こうタイルのデザインをされたりとか、
はい、
照明のデザインされたりとか、ベゼさんもね、されて
実務の時、3歳方と、うん、あと、同級生と一緒に床のモザイクタイルの作品を一緒に作りました、
あ、素晴らしい。
このコンセプトに対して、西宮のいろいろ景色を選んで、
うん、
例えば桜宿川の景色とか選んで、
はい、
そういう、モザイクタイルを、並びながら作品を作りました、
はいはい、わあ、これもなんか本当楽しそうにデザインを
楽しかった
されたんですよね。さてそのお二人なんですけれども、あの実は世界でももう有名な安藤忠雄さんの建築に興味をお持ちだということをお聞きしたんですけど好きですか？
大好きです。
出会った作品というのは何なんですか？安藤作品の中では
私は大学2年生の時は住吉の長屋をなんか住宅をデザインしている時を見てて、これはどういうことだ、こんな綺麗な時そんな時代にできたっていうのをすごいびっくりしてて、うん、まあ、理論的にもなんか実務的にもなんか両方もすごい好きで、それで日本建築に興味があって、
うん、
もう日本語とかも勉強し始めてて、あとその交換留学のあれもあったからそれも申し込んで、もう本当全部の始めるはその住吉の長屋という住宅でした。
もう安藤さんの言ってみたらもう代表的な初期の代表作品ということなんですけど、はい、まあ、長屋なのにあのスタイリッシュなコンクリートで作られた、はい、突然変わりますもんね、景色がそこだけはっ本当に長屋っていうような、
ね、あと家の中で部屋を変わっている時、雨降ったら傘差しながら歩けないといけないっていうのは、
そう、あの今のも今そこ何て言うんですか、中庭というかその普通はもう屋根があるんですけど、はい、寝室となんかリビングはもう何て言うかね、こう吹き抜けになってるんですよね、はい、だから別の部屋に移るときに雨が降ってたら傘を差して次の別の部屋に行かなきゃいけないとか、まあ、そういう斬新なアイデアで作られた。
それはなんかコンクリートなのになんかコンクリートっていう素材は自然からなんか反対の意味の素材なんですよって思われても、部屋を変わるときどうしても自然と関係がなくならない、雨が降ったら雨だって寒いから寒い、なんかその自然は本当にすごい感じているながら住める家だっていうのは新鮮 ですよね。はってなって、来ちゃいました。
ベイザーさんどうですか。
あとアンドソンの私、
好きな建築行きましょうか。
日本に来る前光の教会に、
光の教会、そう
興味持ってて、初めて韓国に行った時、あこのクロスから光を中に来て、 それは すごいかっこいいなと思いました。
普通十字箱な作られるというかなんですけど、そこだけくり抜いてるんですよね、十字型に、だから光がこう差し込んできてちゃんとこう十字架になるという、
本当にいい空間だと思います。
そうですね、アイディア的にもすごい面白いし、あとそういうのを立ち上げるっていうのも別の能力だとっていうのも、なんかそのコンクリートにそんな細い枠なしのなんかガラスを用い入れるっていうのも非常に難しいから。
そうですね、あのお二人が、ま、日本でいろんな建築をご覧になってると思うんですけども、これは特徴だなとか、これ日本独特だなっていうような建物、
最初から言えば伝統的な建築ではそれはすごい感じてます。その例えば引き出しの手に持っているところの美しさとか、
取っ手 の細かい、はい、作業ですね。
はい、あとあもんあ例えば私たちの今住んでいる西宮の、
はい、
あ周りで、家の全部の門のデザインも違います。
そうですね、
全部特別。みんな自分で例えば建築士をいらずに自分でも考えると思います。
そうですね、誰かに頼むんじゃなくて、はい、そう結構日本人の雑誌を見て、はい、あこれ素敵って思ったら、はい、こう自分のお家に取り入れたりとか、
はいはい、
でそういうことしますよね、インテリアの部分でもね。確かにあの細かいところまで、
はい、
こうきちっと作るっていうのはあるかもしれませんね。
たまになんかレストランやお店に行って、うん、デザインがすごい気に入って、
うん、
なんか細かいところまで棚とかも全部デザインされてるから、
うん、
いろいろ写真撮って店の人たちになんかデザイナーさんとかいますかってしたら、うん、いやただ店長をしましたよとか、社長がデザインしましたよとしたら素晴らしいとか、それぐらい細かい好きで綺麗 なんか空間が作ったり、もうそういうのをやったらやっぱりスカッテリートたちからまあ愛される空間になるっていうのをすごい伝わってくると思う。
日本人の皆さんは、専門は、建築じゃないのに、建築に興味持ってると思います。
そうなんです、はいはいはい、芸術としてね、
そうそう
建築に興味を持ってる方たくさんいらっしゃる。そうそうそう、私もその一人ですけど、
はい、
そうですよね、
それはすごい喜んで話し合えるから嬉しいです
本当ですね、
はい、
でもこれからもまたあの研究ね、あの続けていかれると思うんですが、ベイザさんもこの後あの博士課程後期ですよね、
はいはいはい、
つながっていくわけですけれどどんな風な道に進もうと思われてるんですか。
私この博士終わってから、自分のトルコに帰って学生さんに、日本の建築や文化をしっかり教えたいです。
あわそ大事なことですよね見た人にしか、ね、伝えられないですから、はいはい、
自分の日本の経験と、
はい、
本当に伝えたいと思います。
はい、
私は、はい、なんか自分のなんか建築事務所を開いて、
はい、
あのデザインして同時に私もベイザーみたいに学校の先生になりたいと思います。
そうですか、じゃあ教育の方もしっかりと、
はい、
トルコでっていうことですね、
はい、トルコに戻って
されるということですね、はいはい、いやでもますますの活躍を私は期待したいそしていつか街中を歩いてる時にこれお二人のあの建築なん違う設計したん違うっていうのが出たらどんなに幸せなことか
もちろん私たちもどんなに幸せになるかなって思います、
ね、本当ですよね、ハンデさんベイザーさん、まずは博士論文ということでお二人大変かも分かりませんけれども、はい、これからも研究続けていってください。はい、はい、今日どうもありがとうございました
ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今日は大学院生活環境学研究科建築学専攻研究生ゴンジャハンデシャヒンさんと修士修了の、ベイザヌルボズクルツさんをお迎えいたしました。ありがとうございました。 FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。向川女子大学オープンキャンパスが8月11日金曜日と12日土曜日に開催されます。ここでおすすめプログラムを一部ご紹介します。学科企画のプログラムでは、各学科の教員や学生が学科の特徴や学べる内容など分かりやすくご説明します。体験授業も実施しますので、一足早く大学の雰囲気を感じることができます。また学生スタッフによるキャンパスツアーや保護者対象説明会、向女について知りたいことを相談できる個別相談コーナーもご用意しています。さらに高校1年生2年生に向けた新企画、志望学科決定ガイドでは、学科選びについてお悩みの方に入試センター職員が学科選びをお手伝いします。全国から学生が集まる向川女子大学、8月11日金曜日限定で地方出身学生との交流コーナーを設けます。在学する地方出身学生に、関西に出ることに不安はなかった、向上を選んだ決め手はなど何でも質問できます。来てみて体験できる向川女子大学オープンキャンパスは8月11日金曜日と12日土曜日開催。時間は12時30分から16時30分まで。事前の申し込みは不要です。詳しくは向川女子大学のホームページをご覧ください。向川女子大学からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向女ラジオ。今日は向川女子大学大学院生のハンデさん、ベイザさんをお迎えいたしました。私 もう建築物を見るのが大好きで、お休みの日とかまた旅行に行った時なんかはね、建築物見て回るのがとっても楽しいんですが、お二人と話をしてて、もっともっとお話ししたいなというふうに思いました。やっぱり建築物ってね、総合芸術なので、いろんな角度から楽しめるんですよね。また新しい建築物を目指してお出かけしたいなと思っています。さあ、来週の番組内容についても少しご紹介しておきましょう。夏もそろそろ終盤ですね。紫外線ダメージを受けたお肌のトラブルに悩む方、来週はぜひメモを片手にお聞きください。株式会社 FCG 総合研究所顧問で向川女子大学非常勤講師、ビューティー&ライフサイエンティストとして活躍する菅沼薫さん、そして薬学部健康生命薬科学科4年生の石井瑞希さんのお二人をスタジオにお迎えする予定です。さて、向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトしてお送りください。それでは今日はグリーンの街を聞きながらお別れです。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。